鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星拓美さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ちょっと告知が遅くなっちゃったかもしれないですけど、あの花咲線の一部の列車で、
はい、
現在ですね、車内販売を、うん、実施しています。はい、これはですね、あの厚岸町の、味覚ターミナルコンキリエさんが、はい、車内に乗ってきてですね、で、沿線の特産品などを売っております。で、いつかというとですね、実はあの今週末で終わりなんですよ。あの26、27土曜日なんですけど、それであのこれ どの列車に乗ってるかっていう と、厚岸発12時1分の、根室行きの快速のサップ、これで厚岸と根室の間で、車内販売を実施して、います。そして、帰りですね、根室発13時36分の、地球探索鉄道号っていう、まあ、普通列車なんですけど、これで厚岸まで、厚岸到着15時9分で、これ、ね、あの2両編成なんですけども、これだけで車内販売を、実施して、おります。で、じゃあどんなもの売ってるかっていうと、例えば厚岸風の弁当とかですね、それから牡蠣と東大粒のオリーブオイル漬けとか、あとこれも山のものとして厚岸極ミルクですね、これ本当美味しい牛乳なんですけど、で、あとあの金の牡蠣ラーメンとかですね、はあ、まあ、いろんなあの美味しいものがたくさん売ってますので、まあ、ぜひこの、普通列車に乗った際にはお買い求めいただきたいと思います。まあ、ただ数に限りありますので、早く買っちゃった方がいいかなと思います。はい、
はい、まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからお送りしました。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、あの先週がですね、あの日高本線と、まあ、襟裳岬っていうテーマで、まあ、日高本線、まあ、苫小牧と様似の間、はい、この、まあ、今苫小牧と向川までなんですけど、ちょっとこのお話をさせていただいたんですけど、実はですね、あのその私あの国鉄にその昭和53年1978年ですか、入社しまして、その年の7月8月にですね、疲労で国鉄バスの車掌を2ヶ月ほどやってたんですよね。だからちょっと今日はその連絡バスっていうかの話をちょっとしようかなと思って、おりました。で、私がいたですね、あの昭和53年1978年、ちょっと北海道の時刻表を見て、おりましたら、えりも道立自然公園と日照スカイラインっていうページ、これ1ページこれ、この様似とか疲労とかこの辺の、バスの時刻表が1ページ使って載ってたぐらいで、この時はあの襟裳岬はじめとする岬巡りがすごく、はい、流行ってた時で、まだ若干カニ族っぽい人がまだいた時代なんですよね。
歌に歌われたぐらいですかね。
そうです、そうです、そうです、はい、はい、で、どんな路線だったかっていうと、まあ、疲労から、私はまあ疲労の営業所にいたので、うん、疲労からまずその様似まで、
はい、
で、これがですね、疲労を出て、まあ、黄金道路っていうところを通って、はい、で、初夜っていう、まあ、地区があるんですけど、うん、で、ここで、ね、山に向かうのが国道なんですよ。
はい、
で、まっすぐその様似の、というか襟裳の町までまっすぐ突き抜けちゃうっていう国道があって、で、バスはそこを通って、で、襟裳町、そして、様似の駅前まで に行く、これが定期バスなんですよね、はい、停留所の数が70いくつあったっていうですね、ちょっとあのとても覚えきれないようなありました。でもう一つ、その僕がいたのは7月8月だったものですから、あの広尾からその襟裳岬まで、はい、まあ、僕内部的にはこれ観光バスって呼んでたんですけど、うんうんうん、これが走ってたんですよね。だからこの定期バスと広尾と様似の間の定期バスと、それからその広尾と襟裳岬の観光バス、まあ、この2路線を担当してたんですね、はい、で当然の夏場はすんごい観光客の方が来るので、うん、ですね、まあ、今じゃちょっと考えられないですけど、基本1台なんですねバスが、
はい、
だけどもう列車からわざわざっと降りてきたら、うんうん、じゃあもう乗り切れないからってですね、2台3台で続行で行く時もあったんですよね。それにもう僕らがこう待機してるわけなんですよ、うんうんうん、で広尾の駅から、まあ、乗務員から連絡が来て、でちょっとこれのなんか乗り切れないみたいなことがあるとすぐ出てったんですね、
はい、
それと全道各地 の, そのバスの営業所から車掌さんと、まあ、当時はワンマンじゃなくて車掌さんが、まあ、乗ってるツーマンだったもんですから、うんうん、全道 の, その国鉄バスの営業所からみんな集まってくるんですよね。で疲労 の, その専用のなんか民宿下宿みたいなところがあって、はい、そこでみんなで寝泊まりをして、うん、で、行くんです。でその乗務員だけじゃなくて、バスも全道各地から集まってくるんですよ。そうするとその、まあ、私その当時はまだバスマニアではなかったので、まあ、鉄道マニアだったんで、あんまりその向かなかったんです。向かなかったっていうかですねたんですけど、ただ素人なりに、いわゆるこう真ん中あたりにドアがあって、はい、あと一番前にドアがあるっていう、うんうん、まあ、今こちらの釧路バスさんとか赤んバスさんが使ってる、うん、あのタイプが、まあ、多かったんですけど、はい、たまにあの観光バスタイプっていうんですか、あの空港、今でいうところなの空港バス連絡バス、
はい、
もう一番前しかそのドアが入り口がないっていう、うん、そんなバスも入ってきてて、多分いつもこの番組でゲストで出てきていただいてるバスから釧路の街を考える会の森さんが当時その多分広尾の駅前にいたら多分狂気乱舞してるんだと思うんですよねこんなバスが全道各地から集まってくるんだ、
広尾にいながらにして、
そうなんですよねで襟裳岬と広尾を結ぶバスがですね、これまあもちろん当時3往復から4往復ぐらい走ってたんですね、はい、で列車から接続して、で、泊まり勤務っていうのもあって、はい、疲労をですね夕方の6時過ぎに出るバスで、襟裳岬に到着したらそのままなんかやっぱり乗務員専用の宿泊所みたいなのがあって、でそこでこう一泊して、で次の日の朝、
はい、
一番で、確かこれの時刻表を見るとそうです、ね、6時27分発ですか、まあ、だからもう5時、あ、6時前にはもう起きて全部こう準備をして、で襟裳岬から6時27分発で、で広尾が7時44分ですぐ広尾発の列車にすぐ接続して皆さん帯広行くっていうパターンのもあったんですよね。でこれがですね、広尾と襟裳岬の間がですね、まあ、観光バスなので、本当は私が地声でその一応案内すればいいんですけど、そうはいかないので全部は覚えられないので、テープを用意されてるんですよね。で今みたく、IC コーダーとかなんとかではなくて、カチャカチャっていうカセットっていうんですか、はい、あれでその場所に来たらボタンを押したら案内が流れると。この襟裳岬とその広尾の間でも、まあ、名所が結構あったりとかして、もう本当ポチポチポチポチ、まあ、本当押してたような感じなんですね。それで まあ、3週間ほど前にあの浦河町にまあ所用があって行った時に、はい、あのあれからそのちょっと襟裳岬ってなかなか行ってないなと思ってて、それで、浦河からあの佐間に、そして、襟裳町を通って襟裳岬に本当、はい、久しぶりに行ってみたんですけど、まあ当時とですね、あのいや雰囲気は全く変わってないですよね。その海の香りだとか、はい、全く変わってないですけど、なんかあのなんだっけな、風の館とかっていうちょっとそういう施設ができたりだとかして、で僕が強烈に残ってるのはあの森進一さんとか歌ってた襟裳岬の歌碑が、はい、まあ、あと島倉千代子さんの襟裳岬と歌碑があったなと思って、はい、探したんですけど、最初ちょっとどこにあるのか分からなくて見つからなかったんですけど、まあ、結局、まあ、岬のすぐ近くにあったんですけど、まあ、まだこの歌碑あるのかと思ってですね、でやっぱりもう今バス、今のその JR 北海道の、あ、 JR 北海道っていうか JR バスの、はい、で、あのどういう路線になってるかっていう と、サマーニーを出て襟裳町、そして襟裳岬、そして広尾に行くっていう、今この路線しかないんですよね、今ね。でしかもその直通で行くのがもう本当本数少なくて、あ、まあ、まあやっぱり乗る方が少ないし、いっぱい車とかバイクで行く方が多いから、まあ仕方がないかなとかっていうことなんですけど、まあそれでもなんか駐車場にいる人たちがやっぱり襟裳岬の突端まで行く姿を見て、あ、やっぱ当時ってやっぱりなんか変わってないなと思って、ちょっと感慨にふけりながら、うん、それで当時その襟裳岬で確かですね1時間以上折り返しの時間あったんですよね、うん、それで最初は襟裳岬の突端までと行ってなんか遊んでたんですけど、だんだん飽きてくるんですよね。お前同じような雰囲気だし、で何してたのかなと思って、確かですね乗務員専用のやっぱ休憩場所っていうか、はい、部屋があって、うんうん、でも当時なんかそなんですか、ね、スマホとかあるわけでもないし、本当に何やったのかですね、うん、ちょっとあの記憶があんまりなかったんですよね。でもなんかブラブラして時間潰してたんだと思うんですけど、うんうん、まあ、あんまりあの制服来てるのにブラブラしてるのがあれだし、いや、ちょっとまだそこがですね、まだかい、あのなかなか解明ができてないとこだったんですよね。でその今回も本当久しぶりにその黄金道路っていうんですか、そうそうそう、初夜から広尾まで車で行ったんですけど、あの当時と全然ですね違って、トンネルがむちゃくちゃ多かったんですよね。まあ、当時ももちろんそのトンネルあったんですけど、短いトンネル で、うんうん、であとはもうほとんど、海岸線をこう縫うようにして走るみたいなようなだったんですけど、今トンネルがむちゃくちゃ長くて、はい、あ、これやっぱり安全面を考えたんだろうなと。ただあの景観が一番いいところをやっぱりトンネルで掘っちゃってるので、そういう意味ではちょっともったいないなと思いました。であのやっぱり大雨が降るとですね、なんかあの営業所で、疲労のバスの営業所で点呼とか受けるときに、まあ、今回大雨とか降ってるので、その土砂崩れに注意してくださいとかって言われるんですよね。そしたらあの確かにですね、大雨とか降ると、まあ、あそこそ黄金道路って、山側も崖、
はい、
ですぐ海みたいなようなところ走るんですけど、ゴロゴロとなんか岩落ちてるんですね、道路に。で、あ、これかと思ってですね、天気悪いときはそういうふうに思ったんですけど、はい、天気いいときはもうやっぱり、うん、景色がやっぱり抜群に良くて、うんうんうん、乗っててもまあ楽しかったですし、はい、であのその国鉄バスっていうか、あの運転手さんたちととか、あと車掌さんのお仲間とおしゃべりするのも楽しかったんで、とってもあのいい経験させてもらったですね。で、まあ、これはちょっとあの、自慢になっちゃうかもしれないんですけど、その襟裳岬とか佐間にからその広尾行きのバスに乗って、まあ、終着駅広尾ですわね、はい、その時にあの広尾線の発車時刻も 私はちゃんと言ってたんですよね。当然だから、はい、当たり前なんですけど、当たり前っていうか、でも他の車掌さんでやっぱ言わない人もやっぱりいるとかっていうんで、はい、まあ、その辺はこっちはもう時刻表をあの読みふけてるので大体がこれだなみたいなような
すごい、
あとサマニもそうです。サマニに行くバスでサマニに着いたら、はい、まあ、例えばさっき、先週あの昭和それこそ53年の時刻表の話で急行列車がまあ3本ぐらい走ってたという、はい、まあ、そういう急行があってとか、うんうんうん、で調子に乗って苫小牧からこういう列車が接続するまで言っちゃった
りすごい
拾っていたら帯広からこういう列車だみたいな、なんか調子に乗って、いやなぜですね、やっぱ国鉄に入ったのも車掌をやりたくて、国鉄に入ったようなものだったんで、はい、本当にもう天職だなと思って、やったら楽しい2週間だったっすね。はい、で広尾の町もあの大変あのよくしてもらったり、あと下宿のおばあちゃんがすごいいい方で、はい、まあ、いわゆるこう3食ちゃんと用意してくれたんですよね確か、はい、本当にもうあれはもう忘れられないんですけど、でこの間行った時に、ああもう多分この下宿はねえだろうなと思ったら確かになかったですし、まあ、私もこう場所が潤覚えっていうところもあったんです。あ、それとちょっと残念だったのがちょっと前まで、ね、僕ね疲労の駅舎残ってたと思った、
残ってましたね、
今全くないんですよ、
はい、みたいですね、
全くなくて、なんかあのバスの待合所みたいな感じの建物になって、はい、ただ隣があの鉄道公園っていうミニ鉄道公園っていうんですかね、はい、あの動輪とかが、うんうん、はい、あの保存されてて、まあなんか国鉄の駅があったんだなっていうような雰囲気は残って、はい、いるところなんですよね。で広尾線もそのいろいろと鉄道車両も残ってるところがあるんですけど、まあ、この辺はですねまた別な機会に、ね、まあ、ちょっと予告ですけど、多分北海道内に残されてる保存車両の8割ぐらいはなんか行ったような気するんですよね。
すごい、
はい、だからそれはまたあの別な機会に、はい、こういう保存車両残ってるよみたいな話を、はい、まあ、この番組でできればいいなというふうに思っております。ちょっと話また戻るんですけど、はい、襟裳岬、広尾から襟裳岬に行くバスで、それに乗っていくとバスの停車場所もちゃんとやっぱり決まってるんですよね、はい、でそういう時はもちろんバックで入れるんですけど、うん、まあ、それこそ車掌の私たちが出番で、はい、笛吹いてピッピッピッピッやるんですね。で今でこそバックモニターっていうんですか、家はついてますけど、当時なんかもその車掌さんのそピッピーがやっぱり、まあ、運転手さんベテランだから、あれなんですけど、あれも楽しかったんですよね、ピッピッピッピッってて、はいはいはい、であとそれがですね、襟裳岬とそれから広尾の駅前も、はい、やっぱりバックでこう入れてお客様を待つっていうパターンが、うん、はい、まあ、多くてですね、あれも楽しかったし、運転手さんすげえなと思いましたね、やっぱり、どんなこうなんかピタッとちゃんと止めるっていうのは、はい、まあ、当たり前のことといえば当たり前のことなんですけど、まあ、この辺はまたバス の森さんの、ね、ちょっと話ができればいいかなと思うんですけど、まあ、それであと襟裳、そういえば今ちょっと思い出したんですけど、襟裳岬 その宿泊場所って、はい、なんか先輩たちからお化け出るぞとかって脅かされて、まあ、結局私はあまりちょっと鈍感なんで、全く確かにちょっとそういうのがバッケが出てきそうなような、雰囲気のところではあったんですけど、でそこに泊まるのが広尾から来た、はい、運転手さんと車掌、はい、そうするとあとサマニから来る、はい、運転手さんと、車掌さんもいて、はい、まあ、4人で、はい、いるので、まあ、そんな1人で泊まるわけじゃない、まあ、4人でいろいろくちゃくちゃ喋りながら、まあ、次の日も朝早いんで、
そうですね、
もう早く、まあ、寝ますかっていうことで、とても夜だってもう出るようなところなんかないですから、襟も残念ながら、はいはいはい、まあ、でもまあそんなもう楽しい思い出が次々とこの間行ってですね、久しぶりに行って思い出されて、はい、いやもうあれから50年近く経ったんだと思ってですね、考えにふけて、ちょっと今日は思い出話がほとんどだったんですけども、 以上は襟裳岬のお話を終了させていただきます。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。今週もお相手はメインナビゲーター鉄道歴55年、はい、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。